みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市歯科医の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、みなとみらい線馬車道駅徒歩3分のところにあるゆいレディースクリニック横浜の国井由衣子先生に月経困難症についてお話を伺います。国井先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週、月経困難症には器質性と機能性の2つの種類があると伺いましたが、今週はその治療法について伺いたいと思います。
器質性月経困難症の場合は、子宮内膜症や子宮筋腫などの病気が原因で強い痛みなどの症状が起こっているため、原因となっている病気に合った治療の必要があります。
はい、では原因となっている病気について教えていただけますか？
子宮内膜症とは、本来なら子宮の内腔にある子宮内膜組織が子宮内膜以外の卵巣やお腹の中で発生し増殖する病気です。炎症や癒着を起こすと痛みの症状が現れます。子宮筋腫は子宮筋層にできる良性の腫瘍で、成人女性の4人に1人が持っているとも言われています。筋腫が大きくなるにつれて月経量が増えたり、生理痛などが現れます。
器質性月経困難症の治療はどのように行われるんですか？
まず、背景の病気の種類に関係なく、鎮痛薬や漢方薬などで痛みなどの症状を和らげます。症状が十分に改善されない場合は、低用量経口避妊薬や黄体ホルモン製剤を使います。これらの薬が効かない場合は、生理を止める働きがあるGNRH アゴニストを使うことを検討する場合や、進行具合によってはそれぞれの病気に合った手術を検討することもあります。
なるほど。では一方の機能性月経困難症の治療はどのように行われますか？
機能性月経困難症は思春期の女性に多く、体の成熟とともに自然に治癒することが多いのですが、日常生活に支障をきたしていれば治療が必要です。痛みが強い場合は鎮痛薬を用いて和らげます。必要に応じて漢方薬や子宮収縮抑制薬、精神安定薬を使用する場合があります。それでも収まらない場合は低用量ピルを使う場合もあります。
わかりました。ではリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
月経困難症には適切な治療法がそれぞれ存在し、症状緩和や病状を改善することができます。放置すると日常生活の質を下げるだけでなく、原因となる病気が進行したり不妊につながったりすることもあるため、原因を見極めて適切な治療をすることが大切です。
適切な治療法があるそうですから、痛みなどで悩んでいる方はぜひ産婦人科へご相談ください。国井先生、2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日はゆいレディースクリニック横浜の国井由衣子先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市歯科医の提供でお送りいたしました。